コリントの信徒への手紙の第1、15章の35節から49節を読みました。コリントの信徒への手紙の15章の35節から49節においては、死者がどんな風に復活するのかということについてのパウロの答えであります。12節からは、まず死者の復活などないと言っている人々に対して、キリストが復活したからには、キリストに望みを置く者たち、キリストにあって生きる者たちも同じように復活するのだということが確認されました。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。キリストが復活したように、キリストにつながる者たちも、キリストにあって生きる者たちも、あるいはキリストにあって死ぬ者たちも、キリストのように復活するのだということを確認いたしました。これを知らずして福音を知るとは言えないのだということであります。キリストが復活したと言いながら、それが私にとってどういうことを意味しているのか、またそれが人にとってどういうことを意味しているのか、私たちの望みがキリストにおいてどのようなものであるのかを知るように、12節からずっと語っておりました。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかということになります。死者が復活するから、食べたり飲んだりしようではないか、今のうちしっかり楽しまなかったら、この先何があるか、こういうことにはならないということであります。キリストが復活したように私たちも復活するのだから、そのような生き方がその後に続くわけですね。それに反するいろいろなことが世には言われているけれども、そういう教えや言葉をうかつにどんどんと自らの心の中に、思いの中に入れてはならないということを教えて、前回のところは締めくくられていました。思い違いをしてはいけない、悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです。正気になって身を正しなさい。罪を犯してはならない、神について何も知らない人がいるからです。まあ、さらに今日のところはですね、キリストが復活したように死者が復活するということは、それはそれとして、じゃあその死者が復活するというのはどういうふうに復活するんだというわけですね。どういうふうに復活するんだと、まあ、死というのは本当に目の前に突きつけられる具体的な現実ですから、いろいろな死に方を人々はしていくと思いますけれども、本当にこの先何があるかというふうなありさまで終わっていく多くの人々の死というものも見ることがあろうと思うんですね。この時代においては特にそういう死を教会もまたその目で見たかもしれません。そういう中で死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。あまりにもその死のありさまがですね、もうその先何があるかというふうなありさまで終わっていく姿を見ると、一体この後じゃあ死者が復活するといってどういうふうに復活するんだと、 その体がどういうふうに目の前にですね現れてくるんだと、死んだ時のようなありさまでもう一度生き返って、そういうことでも起きるのか、まあ、こういうふうに聞く者がいるかもしれません。36節は愚かな人だとあります。愚かな人、この愚かな人だというのは神様を知らないものだということですね。神様抜きで事柄を考えているものだということです。神様というお方がどういうお方であるのか、その神様に目を向けようということです。天地万物を作られた神であろうということ、そしてすべてのものを作り、すべての営みを守り、導いておられるお方であろうということです。そしてもっと身近にここでパウロは言っているのはですね、あなた方はその神様がどのように天地万物を作られて、そして目の前でどのようにそれを保っておられるのか、あなた方は見ているだろうと、こう通っているわけですね。あなた方が甘くものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。種をまいて、その種からいろいろなものが生じてきているではないかというわけです。種をまいて、神様の御業ですね。神様が私たちの自然の営みの中でなさっておられる御業です。神を認めない人々はそれはただの自然現象ですけれども、神を知る人々は神様がそのように全てをなさっているのだとこう見るわけです。神を知るということです。そういうふうにこんな種から何が生じるかというふうなものから、いろいろなものが生じているではないかと、それは御心のままにそれに体を与えておられる神がおられるということではないかと、その神様に本当に心を向けようということであります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。さまざまな獣や鳥や魚というものも最初からそういうものとして生ずるわけではなくて、本当に穀物の種のようにですね、種のようなものに神様が体を与えて、そこに魚が生じ、獣が生じ、こういう姿があるではないか。神様は自由に本当に種のようなものに体を与えて、そこに生じさせる、そういうお方ではないのかと言っているんですね。神様がそれをなさるんだと、そういうことをなさる神様に目を向けようであります。目を向けよう、神が存在しておられる。また天上の体と地上の体があります。天上の体もあれば地上の体もあるのだと。そういうふうに神様が種のようなものに体を与えて、いろいろなものを生じさせる。そしてそれはさらに今度はですね、人間に与えて、人間においても地上の体があると同時に天上の体というものもあるのだ。神様の御業としてこのことを言っているわけですね。神様の御業として、そしてその体の輝きにはいろいろな輝きがあるんだと。40節、しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。このように神様がですね、 体を与えるんだけども、それはいろいろな体がある。そしてその体の輝きも、その体が輝く、まあ、神様の見前で輝く、その輝きにも違いがあるんだと言うんですね。太陽や星やまた月に輝きの違いがあるように、その体にも輝きの違いがある。地上の体の輝きもある。それと同じように天上の体の輝きもあるというわけです。人々は地上の体の輝きの終わりである死というものを見て、これで終わった、こう見るわけでありますけれども、いや、地上の体の輝きがこれで終わったように見えても、なお天上の体というものがあって、その輝きがあるのだということですね。まあ死というものを輝きを持って説明するはそうですね。地上の体の輝きがあまりにも明瞭に終わる姿を見てですね、この先何があるかこう見えるわけですが、いや待てと、地上の体の輝きがあるように天上の体というものが存在し、そこには地上の体の輝きと違った輝きがあるのだというわけです。まあこれはことごとくですね、パウロがここでしようとしているのは、神様に目を向けるように、神様に目を向けるようにですね。死んだ人間が自然現象としてですね、復活してこういうふうに輝きを失うけれども、天上の体として今度はそこから生じていく、こういう人間だけを見てこういうことが起きていくんだということを言っているんではないんですね。神様に目を向ける。神様がどういうお方で、どういうことを日々私たちの目の前でなさっておられるか、天地の創造、そしてそれを導かれる神様の御業の中でどういうことをなさるお方であるか、また神様がどういうものを見せておられるか、そういう神様に目を向けて言っているんですね。そういう神様の御業の中で、神様のご存在を認めながら私たちがこのことを考えるときに、死者の復活ということを考えるときに、これは神様の御業として同じようにこれが生ずるというわけです。42節。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは癒やしいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり、自然の命の体がまかれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。そういうふうに神様は復活させてくださるんだというわけですね。私たちの地上の生涯の終わりというものは種がまかれるようなものなんだということですね。私たちの地上の生涯は種がまかれて、そして終わっていく、死んでいくようなものだと。だけどもその種に神様は体を与えてください。この地上に生まれた時には地上の体が与えられて私たちの営みがありますけれども、でもこの地上の体がさらに巻かれて、これに神様は新たな体を与えてくださる。このことが神様にはできるということです。そしてそれが神様のご計画だということです。巻かれる時には癒やしいもの、また巻かれるときには弱いもの、また朽ちるもの。だけどもこの自然の命の体が巻かれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。ここもそうですね。自然の命の体があるんだから霊の体がある。これは 通のですね、やり取りで、ああ、そうだったんだなと人々が納得するようなことを言っているわけではないんです。神様がおられるからということなんですね。神様のご計画に目を向けようとしています。キリストを死者の中から復活させた神様のご計画に目を向けてこのことが言われているんです。まさしくイエス・キリストの十字架の死は無残な死でありました。この地上の体の輝きの終わりですね。とことん無残に、この地上の体の輝きも全部こう剥ぎ取られるようにして終わっていったわけです。多くの人を救ったのに自分を救えないお方として、イエス様の地上の体の輝きも大変なものだったんですね。多くの人々がイエス様に付き従って、だけども、イエス様のその最後は、その地上の体の輝きをことごとく剥ぎ取られて、もはやこの先など、決してあるまいと思われるような姿で、その死を、死んでいかれました。そういう姿ですね。だけども、そのイエス様が死をもって終わらない。死をもって終わらない。死者の中から復活される。全く私たちと同じ体を持たれるお方として死んで復活される。私たちと全く同じ体ですね。病にもかかれば、また疲れもすれば、またお腹もすけば、そういう私たちと全く同じ体を持って死なれる。だけども、違う点があります。イエス様の中には、神様に対して生きる霊が、精霊が満ちておられる。溢れるほどにその清き霊が満ちておられるお方でありました。だから違うわけです、中身が。まさしく、その清き霊が地上の体をまとっていたのですけれども、でも、そのイエス様が、この地上の体の輝きの最後、地上の死ですね。それをもって終わってしまわない。ローマの信徒への手紙の8章に、このようにあります。8章の10節から見ますとこうあります。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。イエス様において起きたことが、イエス・キリストを信ずる者たちにおいても起きるということです。キリストのうちには、神の清き霊が満ちていました。そしてそれは地上の死をあれほど鮮やかに無残な仕方で、迎えていきましたけれども、それで終わらない。そのように、清き霊において、その死を迎えた方に、神様は、確かに、そのままで終わるのではなくて、復活させてくださった。復活の体を与えてくださった。そのように、あなた方もまた、キリストの霊を、本当にキリストを信じて、キリストがあなた方のうちに生きておられるならば、キリストがあなた方のうちに生きて、キリストと共にその霊が、そのあなた方の霊があるならば、 イエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。だからですね、その人のうちにある霊が改めて神様に対するその人の在り方を決めてですね、その人のうちにある霊が神様に対するその人の在り方を決めて、そして神様に対してそのように生きる霊にふさわしい体を神様が与えてくださる。これはその通りのことなんだと言っているんですね。イエス・キリストにおいてそうであったように、あなた方においてもそうなるんだと教えている。自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。この最後のアダムというのはキリストです。キリストがあなた方のうちに働いて命を与える霊となったのです。イエス様ご自身がそうだったんですね。イエス様のうちにある霊が神様に対して生きるものだから、そのイエス様が死をもって終わるはずはない。新たな体を得て復活される。これはもう当然の、神様の御前で当然のことであったように、今度はそのイエス・キリストの霊があなた方のうちにあるならば、あなた方もまたキリストのように新たな体を得て生きるというわけです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。地に属する土からできた人というのはアダムですね。生まれながらの人間。だけどもその人のうちにキリストの霊が宿るときに、その人はキリストのように生きるということです。その生きるというのは神様に対して生きる。キリストの霊のゆえに神様に対して生きる。そのことがその人の体の状態を決めていきます。神様が与えてくださる体の状態を決めていくんですね。自然の命の体がまかれて霊の体が復活する。これを決めていくわけです。いろいろな種がまかれて、それに神様がいろいろな体を与えてくれるように、穀物の種をまいて穀物を与えてくださるように、そのように自然の命が体まかれて、その自然の命の体の霊の状態が、その人の霊が神様に向いているならば、それにふさわしい体を神様が与えてくださるということ。だからキリストが死に支配されたままでおられるなどということはありえない。死のありさまはあまりにも鮮やかですから、そして全ての地上の体の輝きを取り去られたように終わっていって、これで終わったなとこう見える姿でしたけれども、でも死をもってあのお方が終わるわけはない。実際終わらなかった。それと同じようにキリストの霊によって生きている者たちは、今それによって神様に対して生きている者たちには、それにふさわしい体を神様が与えてくださるんだということです。繰り返しになりますが、これが神様のなさることだというんですね。それをキリストにおいて見ただろう。それと同じようにキリストに望みを置く者たちは、自分がこれからどのような道へと進んでいるか、 導かれているかをわきまえよということです。最後に一箇所聖書の御言葉を読んで終わります。フィリピの信徒への手紙の3章の21節の御言葉、3章の21節であります。私たちは信じるといったときにですね、しばしば、こういうことが起きると信じるとかですね、まあそういうふうに信じるということがあると思いますけれども、これはちょっと焦点がずれています。こういうことが起きると信じる。私たちの信仰は、こういうことが起きると信ずる信仰ではないんですね。そういうことを成し遂げるお方を信ずる信仰です。そうでなくてはならない。こういうことが起きるという信仰だと、私たちは土台も、また中心もありません。だけど、そういうことをなさるお方が、を信じるんですね。今、私たちが見てきたように、神様を信じてこそ、先ほどのような種から、いろいろなものが生ずる。自然の命に、霊が巻かれて、霊の体が復活する。これは、そういうことをなさるお方を信じて、私たちが知るべき事柄です。で、ここにおいて、こう教えられています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒やしい体を、ご自分の栄光ある形に、栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。もう一度言うんです。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒やしい体を、ご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。だから、私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。この地上が全てであるかのように歩むなということですね。この地上で飲んだり食べたりしようではないかと、明日は死ぬ身なんだと、とにかくここで飲んだり食べたり楽しんで、ここに全ての楽しみがあるかのように、そのような歩みをするなということです。明日は死ぬ身だ、そうではない。このように万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちを本当に作り変えてください。ご自身の栄光ある体と同じに変えてくださる、こういうお方がおられるのだという、その望みにふさわしく歩もうではないかということであります。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたの全能の道からな、どのように日々表され、そしてその救いにおいて、どのようなことを成し遂げ、そしてまた定めておられるか。私たちはそれを十分に理解することなどできませんけれども、こうしてあなたの御言葉によってそれを知ることが許され、ありがとうございます。そのことがはっきりと私たちの心を照らして、私たちを望みに満たし、喜びに満たし、そしていろいろなものから自由に解き放って歩むようにと導いてくださるまで、その御言葉にしっかりととどまって、それを守って進むことができますように、いろいろなものにとらわれることなく、信ずべき方を信じて、またその方を通して知るべきことを知り、また守るべきことを教えられ、歩んでいくことができますように感謝して、また本当にあなたの御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。Amen. 賛美いたしましょう。賛美歌の513番です。
Oh,